キョウリン製薬株式会社の創業は1923年。新薬の開発、製造、販売を通じ、患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在、キョウリン製薬は、キョウリン製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して、人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は、キョウリンの願いです。
臨床医の皆様、乳気の論剤のパイオニア、キョウリン製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。
今日はお客様に、国立成育医療研究センター皮膚科診療部長吉田和恵さんをお招きしております。サロンドクターは順天堂大学客員教授池田志学さんです。
先生、今日はですね、ちょっと悩ましい質問なんですけれども、アトピー性皮膚炎の、小学生に水イボができてしまいましたっていうご質問なんですね、
はい。
で、まあ、よく水イボって聞くんですけど、はい、これ正式名は何という疾患なんでしょうか。
正式名は伝染性軟属腫と言いまして、伝染性軟属腫のウイルスによる皮膚の感染症ですね。それが俗に水イボと呼ばれております。で、小児で多くて、特に乳幼児から学童期ぐらいのお子さんに多い疾患になっています。
で、この水イボって、その水イボですよね、これ一般の、まあ、ウイルス性遊説のイボに比べて、やはり少し盛り上がっていて白っぽく見えるっていうことを意味しているんでしょうかね。これ
そうですね、普通のイボはこうガサガサしてる感じもありますけど、そうではなくて、こうつるっとした感じで、表面に光沢があって、こう丸みを帯びているようなものですね。
で、その水イボなんですけど、どのような方にうつりやすいのか、あるいはどんな感染経路なんでしょうか。
皮膚にウイルスが接触してうつるっていう、まあ、経皮感染なので、皮膚のバリアが弱ってる方とか、あとは免疫自体が落ちている方なので、皮膚のバリアが弱っている方としては、まあ、このご質問にある通りアトピー性皮膚炎の方とか、あとは免疫を抑えるお薬を飲んでる方とか、あとはもともと免疫不全がある方とか、あとは大人は少ないんですけど、例えば HIV 感染、エイズの方とか、まあ、そういう方とかはうつったりもしますね。
で、これは人から人への接触感染なんでしょうか。
基本的にはそうなんですけど、例えばプールでビート板とか、あとはタオルとか、そういうものを介してうつることもあると言われていまして、まあ、今は水イボがあってもプールに入ってはいけないということではないんですが、やっぱり家族内で他にも水イボのお子さんがいらっしゃって、一緒にお風呂に入ってこう接触したりとか、まあ、タオルを共用してたりとかすると移ってしまうので、もし家族に他にもいれば一緒に治療した方がいいっていう病気です。
じゃあ、まあ、もちろん人と人の皮膚が接触するっていうのもあるんですけども、間に介在するタオルだとかビート板とか、場合によっては、まあ、腕浮き輪みたいなもんですかね、ああいったものも、まあ、仲介することがある
ってことですね。あるとは言われてますね、はい。ただ、まあ、あったからといってプールに入ってはいけないということにはなってないです、はい。
それで水イボができてですね、それで、まあ、特にアトピー性皮膚炎なんかお子さんですと、やっぱり痒いと引っかいてしまいますよね、
はい。
それでやっぱりこう他の皮膚に移っていくということになるんでしょうか。
そうですね、他の人から、まあ、ビート板とか可能性はあるって申し上げましたけど、他の人から移るっていうよりは自分の中でこう書いて広がっていくっていう方ができてしまってからは多いですね。なので引っかいてまた他の場所を引っかくと水イボが移ってしまいます し広がってしまうっていうことになります。
なるほど。そういう意味でもこのご質問にもありますけど、ステロイド外用剤を中止してしまったらアトピー性皮膚炎が悪化して痒みも強くなりましたと、でその場合またそこ書いちゃいますよね、
はい、
そうするとまたその手で他の皮膚部分を書くとまた移ってしまうという。じゃあ水イボに対して先生、皮膚はやっぱり悪化させちゃいけないんですよね。
そうですね、やっぱりあのアトピーのコントロールはよくしておいてほしいっていうのはあります。
いや先生、このご質問で言ったら水イボに対してステロイド外用は避けた方がいいのかというご質問なんですけど。
そうですね、これは非常に悩ましい問題なんですが、まあ、ステロイド自体はあの免疫を下げる方向に働いてしまうので、水イボに対して水イボを治すためにステロイドを塗るっていうのは、まあ、絶対やめた方がいいんですけれども、ただ書いてしまうとまた水イボが広がってしまうっていうことはあるので、やはりアトピーのコントロールのために全く治療をやめてしまうっていうのはやめた方がよくて、もしあの水イボがある一箇所にこう留まってるんでしたら、そこを避けてステロイドをしっかり塗ってもらう。で、まあ、全身にあって、まあ、それはなかなか難しいっていうことであれば、やはりステロイドを塗りながら、あとは、まあ、その水イボの治療を行う。あとは、まあ、ステロイド以外にも、アトピー性皮膚炎には、今、あの、ステロイド以外にも、いろいろな塗り薬の選択肢がありますので、まあ、そういうものを使っていただくっていうのが、はい。
非ステロイド系の外用薬ということですね。はいはい、先生、どのようなものがあるんでしょうか。
そうですね、具体的な名前ですとモイゼルト軟膏とか、あとはコレクチム軟膏とかプロトピック軟膏っていうようなものがあるんですけれども、まあ、その中にも免疫を抑えてしまうものもありますが、まあ、合うものがあればあのそういうものを併用してもらうのがいいのかなと思います。あとはあの痒みをコントロールするために、やはりあの抗アレルギー薬で飲み薬の痒み止めを併用していただくのも一つかなと思います。
なるほど。まずは、まあ、アトピー性皮膚炎のかゆみと爽波、それから皮膚の悪化を防いでおきながら水イボに対処していくということになると思うんですけど、先生具体的にあのこの水イボの適除法というのはどんなことをされるんですか。
そうですね、あの水イボは具体的には水イボのその膨らみの根元から摂取ピンセットみたいなものでこうつまんで水イボ自体をこうつまみ取るっていう形の治療なんですけれども、まあ、つまみ取るというか、まあ、むしり取るっていう感じなので、やはり痛みを伴ってしまいますので、その水イボの部分に局所麻酔のテープ、ペンレステープとかを貼って、でしばらく置いてからそれをつまんで取るっていうのがこの水イボ摘除ですね。
なるほど。ということは、まあ、ある程度ステロイド、非ステロイド外用薬を使って皮膚を良くしといて、それでそこであの痛み止めのテープを貼って、それでしばらくしてまたつまみ取ると、そういう形なんですね、
はい。
まあ、逆に言うとやっぱり皮膚がきれいではないと、逆にこうブドウ球菌とかですね、他の感染症 も混じってしまいそうなイメージですけど、やっぱりそれもある程度皮膚をきれいにすることによって防いでいくという考えなんでしょうか。
そうですね、はい。
なるほど。あのアトピー性皮膚炎のこの皮疹部でちょっと重症な方ってね、あのブドウ球菌がついてるとかってそういうのがございましたよね、だからそういうものもやっぱりある程度防いでおかないと、水を取った後の二次感染ってですね、はい、また考えられるということなんでしょうね、
はい、はい。
で先生、あのイメージとしてですね、なんかアトピー性皮膚炎の方はちょっとそういったあの、まあ、イボとかも含めてですね、あの感染しやすいようなイメージがあるんですけど、これは単純にあのバリア機能が落ちてるということだけなんでしょうか。
そうですね、あのバリア機能が落ちてるのと、あとは免疫反応が普通の方とちょっと違うっていうことも影響してるかもしれないですね。
でよく言われるのがあの、まあ、タイプ2炎症って言いまして、はいはい、まあ、アレルギー応答が中心になっているところっていうと、普通の、まあ、タイプ1の炎症ですね、いわゆる細胞性免疫とかそういうのが、まあ、落ちてるんじゃないかと考えられてるんですけど、こういったこともある程度は影響あるんでしょうかね。
あるのかなと思いますね、はい。
まあ、そういう意味でもある程度そのアトピー性皮膚炎の皮疹を抑えておかないと、はい、免疫学的にも少し水イボが増えやすい状態になっているのかなと私は思っておったわけなんです。で先生、この水イボの、その 対処法はもう麻酔の貼り薬を使ってそれでもう後でもう取ってしまうとこれしかもうないんでしょうか。
保険適用のあるものは、基本的にその水イボ適除なんですけど、あとは保険適用外ですが抑異人の内服とか、あとはシメチジンの内服とか、そういうことがされてる場合もありますし、あとは市販のクリームみたいなものが使われてることもあります。あとは今承認されてまだ発売されてませんけど、カンタリジンっていうのが虫から取ったものをこう海外ではもう使われてるんですけど、塗って、製品名はワイキャンスっていうので発売される予定ですけど、塗ってそれで水イボのところにこう水泡水ぶくれを作って、でこう取れるっていうようなお薬がこれから発売される予定ですね。はい、
それはなんかいいですね。イメージとしてはどんな治療スケジュールになるんでしょうか。
3週ごとに塗るっていう、で病院で塗らなきゃいけないのと、あとはやっぱり塗った後にちょっと5分ぐらいしばらくこう乾くまで待っててもらわないといけないので、であとはそこの場を触らないようにしなきゃいけないということで、その暴れてしまうようなお子さんにはちょっと難しいかもしれないっていうところがちょっと難点ですけど、その痛みがなく塗って治療できるっていうのが、メリットなのかなと。まだ発売されてないので、実際に日本で治験は行われましたけど、まだ使用はされてませんが、もう承認はされてるので近々発売になるのかなと。
なるほど、はい、じゃあ塗るだけで、クリニックだとか病院で、受けなきゃいけないって制約ありますけど、3週ごとに塗っていくということですね、はいはい、なるほど、それってもう画期的ですね。
そうですね、海外では使われているようですけど、はい、
ちょっと前まではもうその麻酔薬も使わないでもうむしり取ってるだけでしたよね。でも子どもさんたちも泣き叫んで大変だったんですけど、それでペンレスとか貼ってだいぶ楽になったんですけど、これもしつけるだけになったらさらに楽ですね。
特に数が多い方とか動かないでじっとしてられてっていう方にはやっぱ塗るだけっていうのは大きいと思いますね。
ですよね、はい、いやそれはもう覚醒の感があって、もう大体水イボの数が増えてきたら、じゃあ皮膚科行けってことになって皮膚科医がずっと悪者になってますね。私その雰囲気がなくなるのは本当に皮膚科医の精神状態にもいいのかなと思って伺ってました。先生どうも今日はありがとうございました。
ありがとうございます。
今日のお客様は国立成育医療研究センター皮膚科診療部長吉田和恵さん、サロンドクターは順天堂大学客員教授池田志学さんでした。それではこれで杏林製薬をお招きしましたドクターサロンを終わります。